文化系トークラジオライフ。今日は12月26日の放送を終えての外伝パート3ということで、パート1、外伝パート1と2はチャーリーさん、鈴木健介さんが担当されていたんですが、この外伝パート3は私、塚越健二が司会といいますか、担当させていただきます。よろしくお願いしますということなんですが、先ほどもね、パート2の終わりであった通り、パート3はこの話ということなんですが、矢野さんがちょっとお話ししたいということで、どんな問題でしたっけ、矢野さん。
ツイッターで話題になったその書評をめぐる問題っていうのがありまして、でもツイッターってやっぱりすごくこういろんなあの極端な過激な意見が飛び交っているので、なんかいろいろみんなのお話聞きたいなみたいなところもありまして、その書評のあの話っていうのはみんなしたいなと思いました。それは何かというと、TikTok で本の紹介をしている、健吾さんという、まあ、方がいて、でその健吾さんのまああの本の紹介に対して、書評家の、豊崎由美さんが、まあ、ツイッター上で、まあ、あれでこう売れたからって、まあ、一時のこう祭りのようなもので、
まあ、評価、まあ、30秒でブックトーカーって、まあ、非常にあの本を紹介するって、それに関してその、まあ、状況をその直接名指しはしてないんだよね、豊崎さんは。そのいわゆる短い時間でその本を紹介することに対して疑義を唱えて、まあ、その中で書評を書けるのっていう問いかけをしているって最後、うん、ですよね。ちょっとフォローすると、
それでその健吾さんという方がさらに、まあ、自分は書評家ではないので、まあ、書評書けません。ただ、まあ、本はあの好きなんですっていう。だけど、まあ、こういうふうにあのなるんであったら、こう、活動やめますみたいな展開にも、まあ、それだけはきっかけじゃないという話もありますけど、あの発展して、まあ、ちょっとこう、あの、ざわっときたという、まあ、ところがあって、まあ、カンカンガクガク、あの、ネット上では、いろいろこう意見が飛び交ったと。というところで、まあそれみんなどう思ってますかみたいなことをあの話したいなっていうふうにこう思ってるわけですけど。
あれですよね。まあ早水さんもあのご自身のポッドキャストでその話をいろいろされていたと思うんですけれども、まああのもちろんいろんなあの矢野さんおっしゃっていただいたようにいろんな議論があると。その中でも、まあ、じゃあ最初に、じゃあ、せっかくなんで、矢野さん、どんな感じで思ったか、ちょっと聞きたいですかね。
そうですね。あのね、僕はあんま人前でお出しするような意見じゃないんですけども、まさに今日の昼のイベントでも倉本さんに言ったことなんですけど、1年前に僕は倉本さんに、最近書評に対してモチベーションがないっていうことを、まあ、ちょっと愚痴っているんですよ。で、これはまあ自分の中の問題で、僕はむしろ倉本さんとか豊崎さんとかの、あの、もうめちゃめちゃ網羅的に読んで、もうめちゃめちゃ書評書いてめちゃめちゃ紹介していくっていうところが、まあすごく苦手意識があるし、でまあ今日もこの1年の振り返りっていう話ですけど、1年で区切って何かを読んでいるみたいな感覚すらないから、そのなんていうか、ある種のこうタイム感とともに本を紹介していくっていう、しかも2000字ぐらいでっていうことに対してはどんな意味があるんだろうかっていうことはやっぱずっと思っていて、でまあ僕はだから批評家っていうふうにこう名乗って、批評も今はすごくこう価値が下落してるので、まあなんかあえて名乗ってるところもあるんですけども、そうやってなんか自分の問題意識で口出しするような、あの批評みたいなものっていうものはこうわかるし、マッピングするような月評と新人小説月評とか、あの、辞表みたいのもわかるんですけども、こう来た球をこう打ち返していく、書評っていう営みっていうのが、あの、これまあ作家さん、メロン先生のような作家さんからしたらまた別の景色が見えてると思うんですけども、書けたから何なんだよって、僕も書評書くけど思いました、すごく。なので、そういうところで、あの、考えたときに、
だから、いや、すいません、確か、あの僕はそんなにこの問題に詳しくないんですけど、いろんなものがちょこちょこ出てきたの読んだ時に、あそこで問題になってたのは、なんかいわゆる広告の言葉と批評の言葉っていうのが分かれてるみたいなことが問題になったっていうふうに言われていたと思うんで、で批評っていうのはクリティックなので、クリティカルヒットのクリティックですけれども、だからあの好きとか嫌いとかっていうか、まあ、まあ判断するっていうことですよね。だからそれはあの好きも嫌いもいろいろあると思うんだけれども、そういったあのものと、広告性ってものが分かれているって話だと僕はなんか感じていたんですが、その辺はいかがですか、はいはい、
その辺はいかがですか、倉本さん。
そうですね、この問題の経が本当錯綜していて、そのフェーズが移行していくごとにどんどんどんどん問題経がずれていくっていうことは、早水さんも多分追っててウォッチしててって感じたことだと思うんですけど、まず書評家の口から言えるのは、私は基本的にはあの本を紹介する仕事っていうのは書評家も含めて分業制だと思っているんですよ。だからそれはそのそれこそ私があの話している言葉っていうのが届かないところもあるし、あの逆に私が話す言葉の方が届くところもあるとこは思ってるし、それはもう本当に得意な人が得意な場所で働けばいいっていうふうに個人的には思ってるんですよね。
ちょっとね、そのこの問題もうちょっと説明をすると、むしろ書評家とね本を紹介する役割っていうのは、うん、その業界の中の一部で、割とその業界全体への批判というのが、豊崎さんへの批判なのかと思ったら、そっちの業界の中から豊崎さんへの批判が出てきたことが、俺はちょっと見ていて、そう感じたことなんだけど、それが2日後ぐらいにひっくり返ったんですよ。それは堅固大賞っていう、まあ、書店のグループと書店複数と、まあ、出版社が、まあ、これ前々から準備した、いわゆるその、まあ、大規模な、まあ、本の賞を作るっていうのを、これ業界の中はどっちかっていうと、だから TikToker 側だったんですよ。だから当初ね、そのこれ分かんないんですけど、ただ単に本が好きで紹介していた TikToker なのか、めちゃめちゃ裏側にあの大きい売る分業の仕組みの中の一つである、なのかっていうのが急に分からなくなって、うん、どっちが大きい業界をバックにしてるのかって言ったら、これ TikToker の側だったんじゃないかと。で、それは、みんな TikTok って、そういう、例えばこれが、あのね、他の Instagram とか YouTube だったら、その後ろに、大きい会社とか大きいその賞があったりするのってもう慣れっこなんだよね。インフルエンサーの後ろにお金がついて回るっていうのは。ただ今回は TikTok だから、そうじゃなかった部分が僕はあるように見えたっていうね。で、そこがひっくり返った。どっちがより、まあ、電通が入ってたわけじゃないんだけど、電通的なものだったかっていうのが非常にわからない事例で、その中でこれどっちがプロでどっちがアマチュアとかっていうのは全く関係ない状況の中で、今回の議論っていうのはちょっといろいろ区分けしなきゃいけない部分があって、みんな割と僕は結局あそこで起こったことは TikTok と Twitter のプラットフォーム間のユーザーのなんか俺たちと違う感っていうのがお互いぶつけ合った、なんかプラットフォームユーザー間の競争だった気がするんだよね、炎上
で。あ、面白いですね。今の背景の話がすごい面白かったし、すごい有意義だし。で、まあ、前提として、俺が書評が意義がわからない悩みは俺の悩みなので、別に、書評全体よっては思わないんですけども、で、むしろね、今日も昼間言いましたけど、リスペクトの裏返しと、本当に思ってる、嫌味じゃなくて、本当にそう思ってるんですけど、まあ、それ今日表現の民主化の話っていうのが本編であって、で表現の民主化っていうのはそういう、プラットフォームであったりとか、システムの部分でなされているんですけど、僕はやっぱりもうちょいこう言葉の部分にそのことをすごくこうもっとこう考えたいなっていうところがありまして、まあ問題提起として、別にこれ本当になんか倉本さんにね、なんか言うように響いちゃうかもしれないですけど、自戒を込めてだし、シーン全体の話として言いますけれども、書評の言葉っていうのが、やっぱり、何かもうちょいみんなで考えていきたいなっていう思いはすごくありますね。まあこれはちょっと抽象的な話になっちゃいますけども、だから、あれはだから豊崎社長の意図じゃないっていうことも重々承知ですけども、書評というものを中心とする、読書コミュニティがあって、それはいいことだとすごく思うんですが、俺はそこまでおそらく本を愛してなかったから、そこでですね、何かこう書評の言葉がもっともっと外に開くような、まあ開くっていう言葉も陳腐なんですけど、外に開くような何かの契機みたいなものがあって、で、それがこういうライフのような場だったりもしてると思うんですけども、俺はやっぱこう2021年キングオブコントと M1 がすごく面白くて、なんで、こういう、まあ、あれもいろんな問題はあるかもしれないけども、なんでこういうことが、 できないのかなとかみたいなことを考えていると、脇で、書評を書けるんですかみたいなものだけが、ちょっとこうね、僕はだからそういう受け取り方しちゃったからね、豊崎さんすいません、誤解してましたっていうところもあるんですけども、しかし何かの、そういう、まあ、片足ぐらい小説シーンに突っ込んでる身としては、何かもうちょっと幸福なね、開かれ方というものを、やっぱ探りたいなっていう気持ちがすごい、うんうん、湧き起こってしまったから、
うん
うん、その道はああいう道じゃないんじゃないかっていうふうにすごく思ってしまいましたね。
うんうん、倉本さん、そちらどうでしょう。
そう、それはもうね、全くもって矢野さんの言う通りで、私もできるだけ開かれた方がいいと思ってるから、で、実際大森のぞみさん、書評家で翻訳家の大森のぞみさんなんかは、どの、こう、メディアで、どの、立場から、こう、本の、レビューをしても、それは書評だっていうふうに言い切ってる。それは私もそれに対して賛成する、賛同するというか、まあ、同意なんだけれども、 なんて言えばいいのかな、こうだから、そのこれが書評だみたいな定義みたいなものはする必要はなくて、まあ、した時に、なんて言えばいいのかな、その本について話をするっていう行為が有機的にちゃんとつながっていけばいいなとは思っていて、最終的にね、先ほどなんかその、あゆみさんがこう、説明してくれたみたいに、〇〇対象みたいな、まあ、ある種の、こう、なんて言えばいいのかな。〇〇対象はまあいいとしても、もう仮に、その、なんて言えばいいのかな。他者の言葉を連れてくるような、こう、ムーブメントにつながらないのであれば、あまり私は、好ましくないって思ってしまうかな。
出版社と本屋さんたちはやっぱりそれなりに、そのこのメディア状況の中で本を売ることの難しさっていうのを覚えている、
うんうん、
これは間違いないことなんだよね、うん、でその中で、まあ、インフルエンサー的なコミュニケーションというか宣伝手法っていうのが、本が売れる TikTok 売れっていうのが本の世界で、うん、それこそ残像に口紅をかが増刷11万部とかっていうの話題になって、うん、あれは完全に TikTok だけが売れているっていう話ではなくて、書店がそれをポップにすることで広がっていって、別に円吾さんが一人で売ったわけではないと思うんだけど、明らかに新しい商売法があったっていう時に、割となんか他の業界よりも下手にそっちに飛びついているところがあるっていうか、もう一個同時にね、この問題で話題を呼んだのは、デビュー前の作家として、健吾さんが小説家デビューが決まっていたって話が出てきたじゃないですか、うん、でそこに関してはやっぱりちょっと皮肉が多かったというか、そのこれどっかで見たぞ、椎名桜子かっていう、デビュー作、処女作執筆中っていうね、その、まあ、今のおそらくこの問題に関して小説家がデビューするっていうのはアマチュアがプロになるっていうイメージって僕らすごい強く持ってると思っていて、で多分小説の書評、評論家であるお二人とかからするとそれはちょっとおそらく不思議に思うと思うんだよね。そのまだ書いても世にも出てない小説をその小説家でデビューするってことが決まってるっていうのは、これ業界的になんかなんでそんなことがありえないでしょって、多分一般的に小説をアマチュアリズムとして捉えると、まあ、デビュー作をね、デビュー作で それこそ、まあ、新人って最初からプロではないので、ただおそらくインフルエンサー仕草の中ではそれって当たり前のことなんですよ。影響力を持ってる人が、広告を書くように小説を書いて、これ何が悪いのって本当に書評の小説の業界の人たちは言えるのかなっていうのと、
うん、
その割とできるんですよっていうのを流通出版社側、本屋さん、その辺はもう認めちゃっているんですよ。認めてないのはひょっとしたら小説家と評論家だけなんじゃないのって思うところもあるっていう、そこのさっき俺がアマチュアリズムとプロフェッショナルの垣根がなくなっているってメディアで起こっている状況っていうのが、まさにちょっと小説文学で起こっているときにいろいろハレーションを引き起こしているのかなっていうふうに見える。
重ねていいですか。はい、あれなんですよ、オープンなその形で書評がその書かれるっていうのは、多分その、まあ、書評によってつながる空間っていうのが多分ある種のリテラシーとともに出来上がってきた、その要するに届きにくい空間だからオープンじゃないといけないっていう意識になるんだけど、インフルエンサー真逆なんですよね。 ちょっと燃えたらクローズにする方が得なので、どう考えても、要するにやめますっていう方が、インフルエンサー的なその振る舞いを目的にするのであれば、健吾さんがどう思って考えたのか全くわからないですけれども、これがインフルエンサービジネスだと考えたら、そもそもがどこまでも広がるので、これは広がりすぎたなと思ったら、クローズにしたり、やめたり、引いたりする方が、つまり届かない方、届かないようにする方が戦略としては正しい。で、なので、あ、やばい、届きすぎちゃったかっていうのが、インフルエンサー的な言葉の、範囲なんですよね。だから、向いてる矢印も、そこで施行される言葉も、届けようとするオリエンテーションも多分、大きく、まあ、食い違うものではある。ただ、文化産業なので、対象にしているもの、作品と呼ぶべきか商品と呼ぶべきかともかくとして、対象としているものは共通していて、かつこれが面白いことに、売ろうとしている人たちが書店ってことは物理媒体の方を売ろうとしているっていうところも共通してしまっていた。ここが結構面白い。要するに、TikTok の人が電子漫画をバシバシ押してますっていう話だったら、多分こうはなっていなくて、書店っていう人たちが物理媒体をどうやって届けていくかって考えたときに、めちゃくちゃ広いけれども閉じる言葉と、そこまでインターネットほど広がらないけど開く言葉。まあ、それこそ、ちゃんとそのプロの言葉として届くように開いていく矢印を持っている言葉と、両方の言葉が同じ物理の本っていうところに乗っかったときに、いや、なんかこう、今起きてることってそういうことだなと思ったけれども、多分この話は他業界でも似たようなことは多々起こっている可能性が高い。
だから、今までの、まあ、そうか、そう、僕今、の一連の話を聞いて、やっと豊崎さんがどういう意味で言ったのかと、一つの推測はできるかなっていう、まあ、一つの解釈ができるかなっていうのは、一般的に言われていたことと、ちょっと付け加えて別にちょっと思ったなっていうのが一つ。そしてもう一つ、まあ、あやみずさんが TikTok と Twitter 的なっていう二つの対比が鮮やかだったと思いますが、まあ、方法論が全然違うものが、両方同じプラットホームだと思われて出てきてしまっているので、まあ、断絶がすごくできてしまっているっていうことに、まあね、やっぱりフラストレーションというか、何か一つの対立ができちゃっているっていうのはあるのかなと思います、ね、
いや、それこそ、私です、当事者、まあ、書評家っていうそのカテゴライズの中では、当事者であるはずの私ですら、その物事が炎上しているというか、一番このヒートアップしているときに、そこにいなかったから、こう最初に言ったように、どちらかというと、そういう書評家の方からマウントしてるのは良くないのではないかっていう方向に行って、そういう見解を持ってたぐらいなんですよね。こうだけど、そう、さまざまな文脈というものを丁寧に組んでいった結果、もう本当に問題の経緯が複雑であるぞってことをようやく認知したというか。
中にいてもね、同じように中にいても、うん、結構、まあ、あるかどうかわからないけれども、うん、まあ、かなり複雑に絡み合ってるっていうところがあるだろうと。うんうんうん、まあ、確かに、でも僕もいろんな記事とかを見るレベルでしか見ないですけれども、うん、あれですよね、こう物理レベルですけれども、こう例えば漫画だったら、例えば1巻や2巻っていうところを紹介するっていうことによって、それが注目を浴びて、うん、じゃあ3巻売るときに、3巻が出るっていうときに、まあ、こう物理書店なんかがこう、うん、反則っていう PR っていういっぱい組んだりとかっていうことで、うん、まあ、ある種まあ、みんな何ていうのかな、販売としてはいいことになるっていうことは確かにあると思うんだけれども、もしかしたら何かが、入っている可能性がある。まあ、それがいい悪いは別にして、いろんな状況を考慮すると、うん、批評っていう文脈から見たときにっていうことがあるのかというのはなんとなく分かりましたが、どうでしょう、矢野さん。今皆さんのいろんな議論、矢野さん自身の話も聞きましたけれども、いかがでしょうか。
いや、本当にいろいろ聞けて話せてよかったなですけど、うん、まあ、だから本当にこう、TikTok の方がね、売れて良いのだと。で、書評は、なんていうんですかね、売れていないからダメなのだっていう単純な話じゃないっていうのは、もう明らかにみんな薄々感じていて、で、そういう中で、 そういう図式じゃないことをみんなうすうす分かりながらも、そういう図式の、やっぱツイッターとそういう図式の流れの議論にこうなるっていうことの、まあそのもどかしさというものがそもそもあって、で、そういうなんかこう言葉の流れを一回こうキャンセル しなきゃしたいな、みたいなところもあり、で、みたいな話と、なんと言いますかね、何かこう、まあ、僕は表現の民主化っていい言葉だなと思いながら聞いてましたけども、なんかそういうですね、こう言葉のね、使い道というか、私たちがどういう言葉を使うのかっていうことを、やっぱり2022年はちょっとこう考えていきたいなというふうに、非常に思いました。
この問題はそのさっきから僕は宣伝ばっかしているんで、自分のポッドキャストを始めた中の メインテーマで、最後のオチは評論家としての豊崎由美はこの問題でものすごく評論のね芯をついているんだって話のオチを言ってます。ただそれここで簡単に言ってしまうと多分説明にならないので、長い言葉の末に結論として評論家とは何ぞやっていう話の結論あるので、ちょっと矢野くんそれは聞いてほしい。
まあ、ぜひぜひ勉強させてください。
うん、これ聞いてる人は、今すぐ、これを聞き終わったら、早水さんの聞いてくださいというところですかね。はい、
私も2月に本が出るので、よろしくお願いします。は、ついに行ったりして。
タイトル決まってるんですか、タイトルは。
今日よりもマシな明日って、ね、言葉をこう、ね、使うことで、今日よりもマシな明日がやってくるっていう、まあ、そういう本なので、馬文芸評論。
ちょっとブックとかに媚びを解いたほうがいい。
そうですね、どうでしょう、あと西森さんもあれですか、何かって言って、はい、どうぞどうぞ、あ、ごめんなさい、
いいですか、矢野くんに聞きたくて、ごめんなさい、この話の流れでこの新しい話を聞いていいのか分かんないけど、M1 とキングオブコントにこう、なんていうのかな、希望を感じたみたいなのはどういうところでなのかなって聞きたかったんだけど、これは今聞いてもいいもんなんだろうか、時間的に。
それは第4部って感じになりますけど、でも希望を感じたというか、うんうん、一瞬でちょっと伝わるか分かんないですけども、うん、M1 はもう錦鯉が優勝するという、もうなんかすごい物語としてちゃんと、うん、しかもその物語は別に大した物語じゃないとか、通俗的なもちろん苦節何年っていう物語なんですけど、うん、みんながこう夢中になれる物語っていうものがナチュラルに提供できていて、うん、さらにモードの更新みたいのもあるし、議論も喚起されるようなところもあるし、うん、まあ、どっからどこを取っても面白いと、うん、まあ、それがツイッター関わっているっていうのもあるかもしれないですけど、コミュニケーションの装置としても面白いし、物語もちゃんとあって、うん、なんかこの強度にやっぱり目指したいなと、小説なら小説、音楽なら音楽、なんでもいいですけど、自分のやってる表現もこの強度を目指したいなっていうのはすごいあって、いや、お笑いやってる人、羨ましいって結構素朴に思いました。はい、
そういうことだった。はい、わかりました。ありがとうございます。
そうですね、まあ、そろそろかなと思う一方で、先ほどのこのテーマでずっと話してきた、まあ、批評問題とかっていうことで、ちょっとメロン先生に、まあ、何か思う、まあ、各立場でいらっしゃるので、何かその辺なんでもいいんですけれど、思う部分が言いづらかったあれですけれども、なんかあれば、せっかくなんでっていう感じですけど、いかがですかね。
いや、なんか、どっちも得なことがない感じがして、なんかだけど僕はそのおかげでへえと思って堅固大将の本を読んだんですよ。そしたら面白かったんです。なんかこういうことかみたいな、あ、なんかわかんないけど俺に届いてるこの本みたいな、本来なら読むはずがなかった本を俺今読んでるみたいなことが起こるので、まあ何かそこはいいことだったのではないかと。いや、意外とちゃんとした堅固大将の本って、死にたがりの君に贈る物語っていう本だったんですけど、うん、まあ、読んでみると、なんかね、結構テクニカルな本なんですよね。その小説家が死んで、残された原稿がなくて、それをなんかそのエンディングを探るためにみんながその小説家の小説の登場人物になって、ある閉鎖空間で、それを演じながらエンディングを探すみたいな、すげえトリッキーな話なんですよ。だけどまあ、それが意外とエンディングにつながってくるんですけど、これが一人称と三人称で書かれてるんですよね。中身がね、文体が。で、読んでると意外と分かんなかったんですよ。あれ?と思って読み返すと、あ、これ 一人称と三人称で書き分けられてると思って、意外となんかその技術的に高度なことをしていて、なのでなんかそのすごいなんていうんですかね、TikTok とかって軽いメディアだから、なんかその携帯小説的なものを紹介してるみたいなイメージがある気がしてるんだけど、うん、そうでもなくて意外とちゃんとした本を僕は選んでると思っていて、ただなんかそのやっぱり使うその時に使う言葉の問題であって、なんかその質が本の質にはあんまり関係がないので、なんかそれは本当に悲しい喧嘩だったなっていう感じでしかないです、うん、本当。
わかりました、うん。まあ、そういう部分も確かにあるかな。ありがとうございます。そろそろですね、お時間ということがある一方で、はいはい、斉藤さんもちろん。
いいですか。
もちろん、もちろん。
ちょっと矢野くんのその表現の民主化っていうことで、思い浮かんだことなんですけど、去年その、あ、今年か、今年その横道誠さんって人のみんな水の中って、これも、まあ、また水に関わる本が出ていて、うん、で、まあ、横道さんっていう人はその発達障害を持っている文学研究者なんですよね。で、まあ、ある種当事者研究だと、その批評の言葉みたいなものを融合させるような、そういう本をやっていて、書いていて、それをね、斎藤珠樹さんが書評したときに当事者批評っていう、ふうな表し方をしたんですよね。で、やっぱ当事者批評って結構、面白い概念だなと思って、例えばその、カフカの変身にしたって、それを、その、なんていうか、まあ、健常者が読むのと、ある種の発達障害の人が読むのと、あとは身体的にすごく重くて、外に出れない人が読むのって、いや、全然やっぱり解釈が変わってくるっていうような話を、あるので、なんかその当事者批評みたいなものって、その表現の民主化の一つの契機になるのかなっていうふうに思って今聞いてました。
本編に出た、まあ、言葉を開いていく、まあ、民主化って話ですけれども、まあ本当にこのパートで話している内容っていうのは、まあいろんな本当に、重層性があるんで、一概にこれだとは何とも言えないですが、まあ矢野さんおっしゃったように、まあどう開いていくかっていうことを、考えてきた時の、まあ、一つのヒントつたあれですけれども、まあ、その辺はすごい強いこれから問われるのかなというのは、なんか僕このパートでいろんな話を聞いて強く思いましたね。なんかそこはすごく良かったなと思います。ポテトさんどうでしょうね。このパートいろいろな話あって複雑だったと思うんですけれども、思ったことあれば一言いただいて。
私もでも、まあ、私は書評じゃなくてやっぱ書くときはレビューをとか、なんか本紹介コラムくらいのつもりでやっぱり頼まれたら書いてて、やっぱそこにはやっぱりこう、まあまあ売れるような紹介をしたらライターだから少なくとも私はいいんじゃないのっていう、なんかちょっとした居直りがあるというか、だからすごい、なんていうのかな、なんか、うん、うん、なんかちょっと何の立場も表明することはできないんですが、なんかすごく考えてしまいましたね。
やっぱりね、クリティークっていうのがクリティカルヒットだっていう、さっきの塚越くんの話もあったけど、うん、なんか一発かましてやろうっていうところもあるじゃないですか、ものを書く上で。で、僕は割と褒める、売れるってきっかけ以外、評論家になるとやっぱりちょっとあると思っていて、やっぱなんか昔新聞の書評の中で売れてる本、朝日新聞だけど、そこは売れてる本っていうもの、例えばこれが15万部売れてるんだったら、そのちょっとそれをね、その書評って基本的に今もう褒めることしかないっていうのも結構問題になってるんだけど、そのなんでこれ売れてるのっていうのを割とバーンと批評としてくっつけるみたいな、斉藤美奈子とかがやっていた系譜っていうのがあって、腐すっていうのとか、ちょっといじるとか、その辺の、なんて言うんだろうな、これネガティブなことではなくて、そこ問題を作るっていう意味で本当にクリティカルなことって、批評家って必要だと思っていて、それを、 なんか出す場所っていうのは減ってるなっていう、何かしらの自分が押す本以外のものを紹介する機会がなくなってるんだよねっていう。
ああ、それは確かにあるな。
あとまあ場がないっていうこともそうだし、まあすごい私の問題としては別に牙を抜かれてるわけでもなく、やっぱちゃんと腐すとか、はいはい、もう本当に技術がいることだなっていう、うん、なんかすごい手前の話もあるんですけど、まあうん、まあどっちにしても耳が痛いという。
なんかあとも僕一つあるのは、まあ、書評というか批評家ですよね。杉田俊介さんとか、なんか僕すごい好きなんですけど、まあ、全部本読んでるわけじゃないですけど、何度かね、ライフにも来ていただいてお話したけれども、まあ、なんていうのかな、王道かどうかわからないが、実存的ですよね。ある対象に対して自分の人生っていうか、自分の背負ってるものを全部かけて喋るから、内容の遺憾、これに賛成できる、賛成できないかは別にして、この人の心が伝わってるっていうのとかも、まあ、一つのあり方としてあるのか、僕なんかどっちかってそっちのタイプなので、ただそれって、いろんな事情で言えなかったり、まあ、言うのが恥ずかしい、言うと怒られる、何かってあるんだけれども、そこをまあ、とにかく言い続けるっていうことなんかも、僕なんか杉田さん結構尊敬してるんですけれども、まあ、ちょっと、いろんなやり方はあると思うので、来年以降もまさにね、このライフっていう場所で、いろんな話できればいいのかなと思いながらですね、まあ時刻はこれ今、もう5時57分、そろそろ6時ということで、チャーリーさんはちょっとね、いろんな次の関係でもう変えられましたけれども、じゃあそろそろ締めたいかなというふうに思っております。今年もね、本当に2021年いろんなことがありまして、いろいろありがとうございましたということで、まあ来年また、社会はどうなるのか、もう1年後も3年後も5年後もどうなってるかわからない世の中ですが、またここへこういう場所を作って皆さんで議論できたらいいなというふうに思います。ということで、すいません、このパートだけ私仕切りましたけれども、ということで、今回の、2021年12月26日放送の文化系大忘年会2021ですね。こちらで終わりにしたいと思います。皆様本当にありがとうございました。これ聞いてね、くださってる皆様ありがとうございます。良いお年をお迎えくださいませということで、では、さようなら。
はい、お疲れ様でした。
はい、ありがとうございました。
で、最後に繰り返しますが、今回、バリューブックスさんが、
そうです、
スポンサーについてくださってますので、本の買い取りの申し込み、ぜひ、してください。キャンペーンコード、LIFE2112、これを必ず記入していただいてですね、ライフにスポンサーすることで、まあ、どういう効果が出るかっていうのをちょっと見てっていうことなので、ぜひなるべく多くのいい本を整理する際にはバレブックスさんの方に送ってください。それから1月23日にまたそのバレブックスさんとのコラボレーションのイベントもありますので、こちらも主催決まり次第、ツイッターなどで発表しますので、ぜひ参加をお願いいたします。はい、ということでこの後この流れで、書評家倉本沙織さんの書評家叩き売りラジオバーナーがある。
書評家
死ぬほどプレッシャーじゃん。死ぬ、
まあ、ここでね、
書評家、
書評のメンタルか書評の意義等々がやはりね、皆さんにも伝わるかなと思いますので
ちょっと待って別になんか書評を誰も悪いものだとは言っていないし、
そうね、そうね、
倉本さんももう見事なね、いつものバナナです
から。そんなプレッシャーをかけてるじゃないか。
いや、本当にいや、だからね、本当ね、リスペクトの裏返しっていうのが多分伝わってないと思うんですけど、俺にはできねえな、だから別にできなくていいじゃんみたいなことをやっぱ思っちゃったみたいな感じで、ね、すいません、感情的になってしまいました。
いやいや、全然そんなことないです。大丈夫です。
まあ、あとやっぱ問題定義的にはやっぱり僕が批評家と名乗り、倉本さんが書評家と名乗り、この批評家男しかばっかいるじゃねえか問題みたいなものがやっぱ何か潜在的にあって、なんかさっきの俺の声の大きさとかも含めて、なんか何かジェンダー的な何かを感じました、リアルタイムで。
私もちょっと感じた。
なんかそういうのやっぱいろいろあんなと、ちょっと自己反省、まあ反省っていうか、なんかいろいろあんなと思いましたね。はい、まあ、問題定義的にですが。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、毎日を彩るパートナーの皆さんはこちら。
月曜パートナーの滝沢カレンです。
火曜パートナーのココリコ田中直樹です。
水曜パートナーの三田寛子です。
そして木曜日は
横澤夏子です。
ヤーレンズのデイ純之介です。
奈良原雅樹です。
横澤夏子ちゃんとヤーレンズが各週で登場。今日も一日頑張ろうのきっかけはパンサー向かいのフラットで。